どうもこんにちは、田中です。今回のコンテンツはですね、初速を3倍化させるために大切な7つのことっていう、タイトルで、テーマで話をしていきたいんですけど、何か目標を設定したときに、何か新しいチャレンジをするときに、何かを成すとき、新しいところに向かうときに、初速を意識するっていうことはね、すごく大事だと僕は思ってるんですよ。今現在あなたがね、このコンテンツを聞いていただいているということはね、何か明確に達成したい目標があると思うんですよ。目標というか、こういった現実を作りたいって、そういったものがあると思うんですよね。で、そこに向かって歩みを進める。それはね、普通のことというか当たり前のことなんですけど、進まないとだって現実っていうのは動いていかないわけですから。だけど、このね、初速を意識する、最初の段階で初速を意識する、初速をいかに上げるのかっていうことを意識するっていうのはすごく大事なんです。なぜならですよ、初速が速ければ速いほど現実が動くっていうのもそうだし、それはそうなんです。それはそうなんだけど、もっとそれよりも大事なのが、その最初の初速、最初の基準っていうのが、それ以降の今後の自分の基準になるからなんですよ。例えばなんですけど、僕は田中なんですけど、ビジネスで言えばね、起業して、起業というか、ビジネスのスタートアップの時、1年目の一番最初の行動量とか、実践量とか、リサーチも含めね、あらゆることをやったその行動、実践、あとはスピード、それが僕の最低基準になってるんですよ。もうそれが、その基準で今生きてるんです。その基準に比べて今はどうとか、そんな感じ。で、あの時が、あのスタートアップの時が、もう今考えればね、その他大勢の人よりも、どうやら、相当やってたみたいなんですよね。やっぱ比べると、話を聞くとね。だけど、僕にとってはもう、あの時のあの実践量、あのスピード感が当たり前なんですよ。あれを下回るとかはもうあり得ないわけです。つまり、その最初の基準で、これからの基準の全てが決まるって言ってもね、これ言い過ぎじゃないんですよ、全然。だから大事なんです。最初っていうのはね。初速を上げるって、それが大事なんです。で、このコンテンツのタイトルでは、3倍化するために大切な7つのことっていうふうに言ってますけど、おそらくきっとそれ以上になると思います。無意識とか無自覚でなんとか、なんとなくやるよりもね、それ以上になると思う。ほとんどの人が、ゴールも現状も、そのための理由も、何のためにやるのかっていう部分ですよ。そういった理由も、あとは、初速、今から話をする初速、そういったものも意識しないから、例えばやろうと思っても続かなかったりとか、そもそも行動ができなかったりとか、行動したとしても、スピードが上がらなかったりとか、行動量とか実践量が足りなかったりするんだと思うんですよね。ですから、ぜひね、今、スタートアップの時に聞いていただいていると思うんで、一番最初にやるべき、その初速を上げるために必要なことっていうのを、7つピックアップしてみたんでね、ぜひ、これを参考にして、あなたの初速っていうのを最大化してほしいなと思います。で、この7つのことっていうのは、僕が、スタートアップの頃、ビジネスでスタートアップの頃にやってたことではないんですよね。この7つ上げるうちの3つぐらいだったんです、当時は。スタートアップの時は。だけど、おそらくね、圧倒的大多数の数倍とか、場合によっては10倍とかのスピードで結果が出せたんですよ。で、今の僕は、この今から紹介する7つの要素っていうのを、何か新しいことにチャレンジするときっていうのは、しっかり抑えてやってます。だし、もうこれが基準になってるんでね。ぜひね、一つ一つ、聞いていってほしいなと思います。で、一つ一つは、なんて言うんだろう、目新しいことはおそらくないと思うんですよね。だけど、この一つ一つをどれだけ丁寧に意識できるのか、そしてその掛け算っていうのはね、すごいことになるんで、ぜひ、しっかりインプットして、そして実行してほしいなと思います。相当変わるはずなんでね。で、まず一つ目、7つの要素。初速を3倍化するために、大切な7つの要素の1つ目が、これすごく大事なんですけど、全部大事なんですけど、自分が使える時間を知るっていうことです。スタートする前に、何か新しいことをやる際にはね、ほとんどの場合、 これまで何かやってた時間を新たなことに使うっていうことですよね。うん、だって24時間っていう、まあ、みんな等しくある24時間の中で、22時間しか使ってませんっていう人いないでしょ。僕は20時間なんですみたいな人もいないし、いや俺頑張ってるから28時間あるんだぜっていう人もいないわけじゃないですか。24時間あるんです、人にはね。24時間しかないんですよ。でその24時間の使い方を、新しくやること、その目標に寄与することに使わなきゃいけないんだけど、それってつまりね、今までは無意識で使ってた、もしくは意識的に違うことに使ってた時間を新しいことに使わなきゃいけないってことですよね。つまりやめることを決めるってことです、この最初のステップでやることはね。うん、やめることを決める。でやめることを決めるって際にはね、これまで自分が無意識に無意識的に何に時間を使ってたかっていうのを知ることがすごく大事なんですよ。あと自分が何に無意識じゃなくても時間を使ってるのかっていうのを知るのがすごく大事なんです。うん。で、何に時間を使ってたかっていうのを知りもせず、これに時間をつけ、使おうと思っても、それ24時間でできないことがほとんどなんですよね。だからといって、寝る時間削ればいいやって。うん。僕も、一番最初ビジネスをスタートするときっていうのは、睡眠時間は結果的に少なかったんですよね。だけど削ろうと思って削ったわけじゃなくて、もう止まらなくて、もう性格上かもしれないし、モチベーションの部分が大きかったと思うんですけど、結果的に振り返ったら睡眠時間がものすごく少なかったっていう感じなんですけど、寝る時間を削ればいいっていうのはね、基本的にほとんどの人が当てはまらないと思います。エネルギーが足りなくて、うん、動機がバチッとセットされているんであればいけるかもしれないけど、それはあんまり建設的じゃないんです。だからここですごく大事なのは、これまで無自覚で使ってた時間の中で、現実的にです。現実的に何は削れるのかっていうのを知ること。で、ここね、すごく大事なのが、すごく大事、ちょっと言い過ぎてますけど、希望じゃなくて、現実的にっていうのがね、超大事なんですよ。うん。何は削れるなって、これ削ったらいいよなみたいな。っていう希望じゃなくて、何を削ることができるのかっていうのは、その現実的に何をこれは排除できるっていうのを知るっていうのはすごく大事。うん。ここではね、新たに自分が達成したいことに関して具体的に1日どれぐらいの時間を使えるのかって、使うことができるのかっていうのを知るのが目的なんで、ここを曖昧にしちゃいけないんですよ。ここを希望にして目標に組む人がすごく多いんですよね。このぐらいやりたいですみたいな。1日時間どのぐらいあるんですかって。3、4時間はあると思いますって。このファジーさですよ、基本的に。そうおっしゃる人多いんですよ。で、それはどこから、どの根拠でその3、4時間っていうのは出てくるんですかっていうふうに、僕はコンサルティングをやってる際に詰めることが多いんですけど、うん。希望なんですよ、ほとんどの場合。うん。希望で目標を組むから、絵に描いた餅になるんですよ。だからここではね、焦るかもしれない。もっと早く現実を進めたいから、1日5時間やりたいんですみたいな、どんなにもうめちゃめちゃ忙しい生活を送ってるのにですよ、5時間使いたいから5時間とかって言って目標を組むと、それはもう本当ね、絵に描いた餅になってしまう可能性が極めて高いんで、そうじゃなくて現実的にどのぐらいの時間は使えるのかっていうのを知ることが大事なんです。結果的に5時間使いたいんですって言ってる人よりも、1時間は確実に使えるっていう時間を作って、そしてやる人の方がね、早かったりするんですよね。それで目標を組むんで、正しい目標を組むんでね。その正しい目標をセットするためにも、自分が使える時間、現実的な時間っていうのを知るっていうのはすごく大事です。所得を最大化させるためにも、これすごく大事なんで、うん。あんまり意識してなかったはずなんですよね、きっと多くの人は。で、ここがね、まず一つ目のステップです。で、その次、二つ目の、要素、七つのことの二つ目が、ゴールを明確に知るっていうことです。ゴール。目標ですよね、これ。どうなりたいのか、どういう状態になりたいのか、どういう、現実を作りたいのか、っていうことと、なんでそうなりたいのかっていうこと。もう、ちゃんと分かっておくっていうのはすごく大事なんです。うん。希望だけじゃダメなんですよ。どうなりたいのか。うん。これを、明確にする。知る。で、例えば、ビジネスで、副業で、稼ぐようになりたいんです。それは具体的にいくら稼ぐことを言ってるのか、いくらの利益、収益があることを言ってるのか、なんでその収益源、その収益の額が必要なのかっていうことをね、明確に自分が知るっていうのはすごい大事です。 それによって1年後のゴールを現実的に作れるんです。時間、知ってますよね、一番最初に。自分が使える時間というのを明確にしてるんで、どのぐらいは当てることができるのかってを踏まえた上で、こうやってゴールをセットしていくんです。どういう風な状態を作りたいのか、1年後のゴール、半年後のゴール、1ヶ月後のゴール、そういう風に細分化していくんですけど、特にね、直近1ヶ月とかのゴール、目標だったり、1週間のゴール、目標を知る、決めるっていうことはね、すごく大事です。もうね、時間を区切っていくんです。しっかり。もうこれは別の言い方をすればね、自分との約束をするっていうことでもあるんですけど、自分との約束をするためにも、できない約束してもできないじゃないですか。守れないじゃないですか。だから、守れる約束をするためにも、正しくゴールを知る。これすごい大事なんです。当たり前のことに聞こえるかもしれないけど、もうたくさんの人とね、いろんな場面でお会いして話をする機会があったんですけど、そういう仕事なんで、すごく曖昧です。明確に知る。最初の段階で明確に知ってる人と、なんとなくで、ゴールに向かってる人、所属が違うように決まってるんですよ、そんなものは。決まってるんです。ここをしっかり明確にしましょう。で、二つ目の要素がゴールを明確にする。で、三つ目がね、次は方法論を知るっていうことです。方法論。いや、当たり前に聞こえるかもしれないけど、これはすごく大事なことなんで、これはすごく大切な要素です。ゴールを知るっていうステップで明確にした1年後、半年後、1週間後などのそういったゴールありますよね。そういったゴールにそれぞれそのための具体的な方法論をセットするっていうことがすごく大事なんです。超大事。これによって初めてね、その目標っていうのは目標として力を持つようになるんです。ここまでやって目標設定なんです。いろんなところで言ってるけど。どうなりたいのか、何を達成したいのかで終わってる人がとんでもなく多いんですよね。っていうかほとんどそうなんです。いや、それだとね、もう、なんて言うんだろう。片手落ちだし、それでどうなりたいのか、なんでその目標を達成したいのかっていうのをセットして達成されるんであればそれはいいんですけど、だけどそれってね、もし達成されたとしても、偶然達成された。偶然そうなった。ラッキーだった。っていうことを否定できないんですよね。いや、その目標だけで考えれば、達成されたんだからそれはいいだろうって思うかもしれないけど、そこには再現性がないんですよ。そのプロセスの中にはね。それが僕は気に入らないんですよ。QOL スキルとしては極めて弱い。つまり別の目標ではね、そのアプローチだったら達成できないことの方が多いっていうことなんです。だからここでね、ちゃんと目標っていうのは、どういう風な状態になりたいのかっていうこと、なんでそうなりたいのかっていうこと、そしてそのための方法論、具体的に何をどういう風にしてやっていけばそこにたどり着けるっていう具体的な方法論の全てを明確にするっていうこと、これが目標設定なんです。だからね、目標設定の基準を新たに書き換えてほしいんです。これが目標設定です。僕はこれをね、2008年、2007年、当時に知ってたら、2008年か、多分もっと、すごくなったと思います。まあ、それはご縁なんで全然いいんですけど、これすごい大事です。で、四つ目なんですけど、次がね、環境を整えるっていうことです。環境です。これね、やっぱりね、すごく大事なんですよね、環境。具体的には、その目標、あなたの目標に寄与する行動をするための環境を整えるってことです。で、まあその目標によって、その環境、具体的な環境っていうのは違うと思うんですけど、例えば、ビジネスを始めるとかで言えば、作業する部屋とかですよね。部屋だったり、デスクだったり、PC、の環境のことです。これ大事ですよ。なんて言うんだろう。ごちゃごちゃしたね、部屋で、ごちゃごちゃしたデスクで、やるなってことです。これ軽視する人が本当に多すぎるんですよ。で、これはもちろん今の自分ができる範囲内で OK です。お金に余裕がないのに、ここにお金を使って引っ越しをするとか、そういった話ではないです。使えるならね、その環境にお金を使うっていうのは悪い選択肢ではないんですけど、だけど無理をする必要はないです。で、これはね、もうね、 その部屋を整えようっていうことに尽きるんですよね。だし、整えるっていうのは、つまり、掃除をしろっていうことなんです。ごめんなさいね、小学生にする話のように聞こえるかもしれないけど、これね、めちゃくちゃ大事なんですよ。めちゃくちゃ大事なんです。エネルギー的にも、これは本当に大事なんです。っていうのも、なんか行動できないんですとか、やるべきことはたくさんあるのに、なんか続かないんですって言ってる人の多くが、ほとんどが、部屋もデスクも、とっちらかってるっていうのがね、現実なんですよ。これ本当なんですよ。リアルに。なんかモヤモヤしてる感じ。なんか現状が滞ってるとか、うまくいかないっていう人、クライアントにね、話を聞いて、僕結構聞くんですけど、部屋大丈夫ですかって。散らかってるんですよ。散らかってるんです。これね、すごくね、関連性があるんですよ。その話をし始めたらね、1時間音声ぐらいになっちゃうんで、ここではやめますけど、すごく関係があるんです。気的にも、エネルギー的にも。あるんです。で、目標って大事なわけでしょ？大事なわけじゃないですか。自分が設定した掲げた目標っていうのは。大事でしょ？で、その目標に向かうための環境に気を使うっていうのはね、本来当たり前なんですよ。だって大事な目標なわけですから。だからこの辺もしっかり意識する。しっかり整理する。きれいにする。その方が圧倒的に効率は上がるし、エネルギー的にもね、絶対にいいんですよ。あと、まあ、付け加えるとしたらですよ。寝るのも仕事というか、重要なことになるはずなんですよね。質が高い睡眠を取りたいって。質が高い睡眠っていうのは希望じゃなくて、目標に寄与する大切な仕事ですよ。質が高い睡眠を取るっていうことは。だって質が高い睡眠を取るから、しっかり回復してエネルギーがチャージされて、翌日、パフォーマンスもそうだし、しっかり動けるわけじゃないですか。だから質が高い睡眠を取るっていうのはすごく大事なタスクなんです。目標に寄与する重要な仕事なんですよ。だからそれも環境的に考えたら、寝室、寝るスペースには余計なものを置かないでください。もうこれは。整えてください。寝具をこだわるとかもそうだし、できる範囲内で。環境です。空気だったり。テレビいらないです。寝室に。寝てる間に見るんですかって話です。いらないです。どうしても寝る前に見たいんであれば、それはリビングで見てください。で、見ない方がいいけどね。睡眠の質を考えた時には。オーディオもいらないです。てか、家電いらないです。寝室には。加湿器ぐらいで OK です。僕も加湿器は置いてます。湿度がすごくね、僕コンディションに関わるんで、うちに大体、今で3つあるんですけど、加湿器4つか。あるんですけど、加湿器ぐらいはいいと思います。僕も置いてるんで。で、ここはね、この環境に関してはもうね、意識なんですよ。で、こういう部分をいかに最初の段階で意識できるか、丁寧な態度で作れるか、これはすごく大事なことです。で、次が、5つ目。で、5つ目に大事にした方がいい要素っていうのは、食です。食を最適化するっていうこと。僕ら人間っていうのは、ていうかまあ、人間だけじゃなく生き物っていうのは、食べたもので作られてるっていう事実がありますよね。だけど、この事実、頭では理解してるはずなのに、すごくずさんな人多くないですか？そこ丁寧な態度で、挑めてますか？どうでしょう？思考もエネルギーも、もうこの体もね、食べ物による影響っていうのはめちゃくちゃあるんですよ。もうこれ試したら一発ですよ。本当に。僕結構ね、分析するのが得意なんで、得意というか好きなんで、しなきゃいけないと思ってるんでね、もう今まで実験めっちゃやったんですけど、やっぱり食べたものによってどうなるってその因果関係はね、すごく強いです。もうね、これは本当に大事。特に、これから何か今までの生活、プラス、新しいことをやろうっていう場合、だからあなたはそうですよね。何か新しいチャレンジをするっていう場合は、その分だけ新たなエネルギーがいるわけですよ。つまりエネルギー高い自分を作らなきゃいけないわけです。そのために、食っていうのはね、意識しないわけにはいかないんですよ。本来。っていうかね、ここを見直すだけで、かなりエネルギーが上がる、エネルギー高い行動ができるようになったりもするんですよね。で、これもね、細かい話をし始めたら本当にとんでもない量になるんですけど、基本的に食べ物によるダメージを減らすっていう意識でいればいいと思います。 ダメージ受けるんで。で、この辺もね、なんか今コンテンツで偉そうに話してますけど、僕もね、この数年なんですよ。改めて勉強してるっていうか、専門家にアドバイスをもらって、丁寧にできるようになったのはもうこの数年なんです。とか言いながらも、まあ、深酒とかしちゃうんですけど、でもそれもタイミングなんですよね。この意識をしとけば大切な何かがある以前にマネジメントができるんですよ。で、ここを意識することによる変化っていうのもすごく体感覚があるんで、もうね、本当に驚いてます。で、僕が今やってるのは、で、今回お勧めしたいのは、まあ、至るところで言ってますけど、これ朝のスムージー、これね、本当いいですね。めちゃくちゃいいです。朝スムージー。で、これ買ってきて飲むとかじゃなくて、自分で作った方がいいですよ。で、僕はまあ、奥さんに作ってもらってますけど、毎日。もう簡単ですよ。果物3種類、野菜2種類とかで、もうガーってジューサーでやって、それを飲むだけです。これ簡単じゃないですか。で、これね、うまいんですよ。うまいし、その日1日の調子が本当に変わるんで、本当にやってほしいんです。でも、これね、もう1年以上言ってると思うんですけど、なんか直接セミナーとかで会う人とかにね、聞いたりとかして、飲んでるみたいな。飲んでるって答える人がね、もうね、なんだろう。10人に1人いればいい方ぐらいなんですよね。ここはね、受け入れる力を持った方が絶対いいと思うんですよね。だって、直接会ったことがある人とかはね、もうその感覚があるかもしれないけど、僕多分ね、一般的なほとんどの人よりもね、エネルギーがめちゃくちゃ高いんですよ。自分で言うなって話かもしれないけど、事実そうなんです。エネルギーめっちゃ高いんですよ、僕。で、その田中が言ってて、これやばいよって言ってる話はね、いちいちそこにハスに構えるんじゃなくて、でもその何、根拠はみたいなこと考えるんじゃなくて、受け入れるっていうのはすごく大事だと僕は思いますよ。これすごく調子がいいです。で、あとはね、ジャンクフードがやばいってことはみんなもう分かってると思うんですけど、まあ、すべてをなくせってことじゃないんですけど、必ずジャンクフードにはね、ダメージがセットでついてくるから、だからつまりジャンクフードとかコンビニフードみたいなのを食べた直後からエネルギーって下がるんですよ、やっぱり。消化だったらいろんなことしなきゃいけないしね、消化しづらいものだったりするから。だからそれを踏まえて、食べるタイミングをしっかりマネジメントしようっていう意識です、大事なのは。だってラーメン大好きな人とかいるでしょ。コンビニご飯大好きとか。僕もね、唐揚げ大好きですよ。唐揚げくん大好きです、僕も。もうなんだろう。中学の時から大好きです。唐揚げくん。だけど唐揚げくん食ったらエネルギー下がるんですよ。だから、食べるなじゃなくて、人生から排除するなじゃなくて、食べるタイミングですよね。を考える。食を整えるっていう意識を持つ。もうできる範囲内でいいんで、この食を最適化するっていう意識は、初速にね、すごい、影響があるんで、ここもね、意識してみてください。で、6つ目がね、これね、ノイズを排除するっていうことです。ノイズ。で、これは主に、ここで言うノイズは、人間関係のノイズです。これもね、いろんなところで話をしてるかもしれないけど、何か新しいことをやろうとするとき、何か次のステージに挑戦しようとしたときに、必ず引き戻し現象みたいなものが起こるんですよ。引き戻し現象として、主に身近な人間によるノイズが入ってくることが多いです。これはね、起こります。で、その相手っていうのは家族かもしれないし、同僚かもしれないし、恋人かもしれないし、友達かもしれない。で、彼ら彼女らっていうのは、良かれと思って、あなたの新しい挑戦だったり、努力だったり、頑張りっていうのをやめさせようとしてくるんですよ。良かれと思ってね。で、これね、本当に起こるんですよ。っていうのも、僕ら人間には、恒常性維持機能、ホメオスタシスですね。いわゆる。そういう機能があるじゃないですか。現状でいようとする力ですよね。現状維持をさせようとする力があるわけです。熱が上がれば熱を下げようとするし、変化を嫌うんで、人間っていうのはね、そのいろんな観点から。で、このホメオスタシスが働くんですよ。人間関係にもあるんで。まあこれはね、別の言い方をしたら、コンフォートゾーンという言葉の方が馴染みがある人多いかもしれないけど、コンフォートゾーン、いわゆる快適領域ですよね。その快適領域に居続けようとする、居続けさせようという作用がね、働くんですよね。だから、なかなか変化できないっていうことが起こる。これ行動したいんだけど、しなきゃいけないと思ってるんだけど、なんか行動できない。その背景にあるものは、このコンフォートゾーンから抜けないように、こう、脳がね、サインを出してるってことがあるんです。脳っていうのは変化を嫌うんで、変化を拒むんで、 エネルギー的に。まあこういう現象が起こるんですけど、これって個人レベルだけじゃなくて、人間関係でもね、起こるんですよ。人間関係でも起こるんです。家族であれば家族内のコンフォートゾーンから、あなたがこう、ね、抜け出そうとしたらね、そこにホメオスタシスみたいなものが働いて、引き戻しにかかるんです。そのコンフォートゾーンから抜けられたくないからね、コンフォートゾーンを維持したいから。で、この現象っていうのは、大小問わず大体起こるんです。うん。心配してるんだよみたいな感じで。大丈夫なのかみたいな感じで来ることが多いですね、親とかは。うん。やめた方がいいよみたいな。うん。でもね、これ、起こるんで、基本的に。前もって知ってるっていうのが大事なんですよね。大事。意識しておけば引っ張られないんで。無意識だったら引っ張られるね。うん。で、さらに言えば、対抗策を自分なりに考えておくっていうのはね、大事かもしれないです。で、その一つとして、例えば、親しい人間、家族とかね、恋人とか、奥さんとか、うん、わからないですけど、その、ホメオスタシス、そういった引き戻しに弱いっていう自覚がある人は、とか、実際に、まあ、なんだろうな、ドリームキラーとかいう言い方をする人たちもいますけど、ドリームキラー、そういう言い方もしますけど、うん、がもう実際にわかってるって、この人は、うちの親は、とか、そうなりそうって思うんであれば、その目標が達成されるまで目標は言わないっていうのも手だったりするんです。よくね、目標とか夢っていうのは口にしろって、うん。10回口にしたら叶う。それが夢が叶うっていうことだみたいな。武田鉄矢ですか？誰かが言ってましたよね。うん、まあ、それもあるんです。それは、そこに力が宿るみたいなことはあるんですけど、うん。それは本当、正しかったりもするんですけど、そうじゃない場合もあるんですよ。言う相手によって。だから、自分の目標だったり夢だったりビジョンっていうのは言う相手を選ぶっていうのがすごく大事なんです。うん。で、前もってね、その辺も意識して、こういう人間関係のノイズを排除しておくっていうことはね、すごく大事なんです。特に初速に多大なる影響があるんで、考えられる人間関係のノイズっていうのを考えてみて、そしてそこにね、ワンセットで解決策っていうのを考えてみてください。で、最後。7つ目。これね、うん、僕はこの要素を大事にするようになって、行動の質が圧倒的に上がりました。うん、じゃあ、それは具体的に何かって言ったら、イメージするっていうことです。イメージ。何をイメージするのかって言ったら、自分の未来をイメージするんです。自分の今の行動の先にある未来をイメージするんです。そんなにやりたくないかもしれない。達成したい目標は達成したいんだけど、その達成したい目標に向かう際のプロセスにあるやるべき行動っていうのは、めんどくさいこともあるし、やりたくないこともあるかもしれないです。だけど、やりたくないからめんどくさいからって言って、やめるんじゃなくて、その今の行動の先をイメージするとそこに力が宿るんです。もっと言えば、今の自分の行動によって広がっていく、どんどん紡がれていく、その先の未来、その連鎖。僕はなんか光的なイメージをするんですけど、その光の広がり、連鎖を、とかそのつながりっていうのをイメージすると、すごくね、未来からエネルギーをね、借りるというか、いただくことがね、できるんですよね、やっぱり。これは本当に。うん。ちなみに、僕はね、これはもう本当に差を感じるんですけど、それをするときとしないとき、まあもう必ず最近はするんですけど、例えば今音声撮ってますよね。IC レコーダーに向かって今音声を話してるんですけど、必ず音声のこの収録のボタン、レクボタン、うん、収録の録音のボタンを押す前に、心を整えて、この音声を聞く人のことを想像するんです。そして、その僕の音声を聞いてくれてる人が、の生活、それをアウトプットして、そこに関わる人たちのことも想像するんです。そして、その周り、だからその広がっていく、今から僕が息吹をこう吹き込むこのコンテンツの広がりをイメージするんですよ。そうすればね、そこにね、すごくエネルギーが宿るというか、僕の中でもね、すごく、なんて言うんでしょう、入るんですよね。これをやる。まあ、一人一人ね、やるべきタスクは違うと思うけど、イメージする。これはすごく、大事です。特に初速。うん。もうしっかりイメージして、信じてやってほしいです。で、この7つです。うん。 この7つ、振り返ると、自分が使える時間を知るっていうこと。次に、ゴールを明確に知る。どうなりたいのか、なんでそうなりたいのか。でも知る。で、次に、そのゴールを達成するための方法論を知る。そして、4つ目、環境を整える。で、5つ目、食を最適化する。で、6つ目、ノイズを排除する。で、7つ目、しっかりイメージしてやっていく。イメージして、今この瞬間に全力を尽くす。こういったことを大切にしながらやってってほしいんです。そうすればね、必ずあなたの初速はもうね、大幅に上がりますよ。もうこの準備をして、これを意識して、今この瞬間に、今ここからやっていくんです。全力を尽くしていく。で、自分の世界っていうのは、自分の現実っていうのは、常に今の行動で作られていきます。これからの現実っていうのはね。だからすごく大事なんです。今この瞬間のあなたの在り方、あなたの行動っていうのはすごく大事なんです。過去の自分の失敗だったり、うまくいかなかったこと、今までもなんか頑張ろうと思ったけど三日坊主だったんだよなとか、なんか自信ないんだよなみたいな、なんか前も失敗したんだよなみたいな、できなかった過去に今の自分をロックする必要はないです。あとは不安、これできるかなとか、これ本当に大丈夫かなとか、うまくいかなかったらどうしようみたいな不安っていう、来てもない未来に自分をロックするのも違うんです。そうじゃなくて、自分が欲しい、体現したい未来に今この瞬間の自分をロックして、今この瞬間をちゃんとやる、正しい選択を選ぶ。これをね、いつもこの意識を心に置く、これが本当に大事だと今の僕は心から思います。あなたの目標がどんなことだったとしてもね、今日お話しした7つのことっていうのを大切にしていただければ、あなたの初速は確実に最大化します。だから忘れないでほしいんです。さっきもちょっと話しましたけど、あなたの目標達成っていうのは、あなたの未来っていうのは、あなたの行動でしか作られないんです。で、その行動っていうのは、あなたの在り方で作られるんですよ。で、今日話したことをね、これを当たり前の基準にして、やってほしいんです。そしたらね、今掲げてる目標だけじゃなくて、ずっと、そのあなたの基準が、そのスピードが、その行動が、そのあり方がもう普通なんで、あなたの基準がぐっと上がる。で、あらゆることが、その基準で作られていくんで、必ずというかもう絶対にあなたのその人生の QOL は上がるし、ハッピーな未来がね、待ってるというか、作られていくと思うんで、ぜひ、今回の音声も、ただ聞くだけで終わるんじゃなくて、しっかり、知行合一で、やっていただけたらなと思います。ということで、今回の音声はこれで終わります。ありがとうございました。